見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから数えきれないほどの大勢の群衆が白い衣を身にまとい、白の枝を手に持って御座と子羊の前に立ち、大声で叫んでいった。救いは御座にいます我らの神と子羊から来たる。御座というからにはもう遠く遠く離れた清いところにイエス様はいらっしゃるんでしょう。しかしそこから救いが来るんです。私たちが素晴らしいからとか知恵があるからとか頑張ったからではないです。イエス・キリストの本当に愛によって私たちのもとに救いが来ました。どうぞそのことを思い起こし、喜びを持ってこの賛美を歌いましょう。衆法の主は御座におられるです。礼拝堂の方は声に出さず心を合わせてください。
主は御座におられる、聖なる父を方、イエスの愛を受けて賛美を捧げよう。主にハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主にハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。主の臨在の中で大いなる勝利を贈られた子羊に心から叫ぼう。主にハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主にハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
教会からの報告です。先週も言いましたが、今献金を集める時はありませんので、各自で献金箱に入れてください。2箇所に設置してあります。また今は、今日はエアコンがついていますけれども、換気のために窓を開けています。ですから、窓からの風が来るとか、からエアコンとかファンの風が当たって体調が悪くなる方は、ぜひ礼拝中でも大丈夫ですので、そういう当たらない席とか自分に良い席を探すようにしてください。そして密にならないように、いつも自分はここに座っているという定席にこだわらないで、空いている先に座るようにしてください。よろしくお願いいたします。そして今までホームページで週報とか月報とか載せていましたが、その教会文章の配信は6月までとします。つまり今週で終わります。でもそれが欲しいという方は、教会の事務、川口真奈に行っていただければ、その皆様のメールに直接送ることができますので、ぜひそれを申し出てください。よろしくお願いいたします。今日のことですが、今日は礼拝の直後、礼拝が終わって少し会場の準備をして、そしてすぐ臨時総会がありますからご協力ください。そして欠席の方は委員状を提出してくださるようにお願いいたします。以上です。
祈りましょう。実は今日も礼拝できない教会が多くあるそうです。で、私たちは礼拝をしてます。そしてインターネットで今日礼拝をしている人いますけども、どういう礼拝がいい礼拝なんでしょうか。聖書にこうあります。ローマ人の手紙の12章1節、兄弟たちよ、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に進める。あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方をなすべき霊的な礼拝である。私たちの教会も、もう聖歌隊もできなくなってしまいました。もういろんなものが弱くなってしまったんです。けれども、一番大切な霊的な礼拝っていうのは、 私が私の体を神様に捧げて捧げる礼拝なんだということです。あなたがあなたの人生を、あなたの生活を全部神様に捧げて今日礼拝するならば、それは素晴らしい霊的な礼拝になりますから、それを祈ろうじゃありませんか。今しばらく総額を引いていただきます。どうぞあなたの心の中でそのことを、私を捧げますと言って祈ってください。祈りましょう。神様、私たちの礼拝をどうぞ導いてください。力強い賛美をする聖歌隊はありません。一緒に語り合うこともできませんけれども、今私の体を、私の生活を神様にお捧げします。どうぞ私たちのこの霊と誠を持った礼拝を導いてくださいますように。今日はここに参加できないで YouTube でこの礼拝を守っている人もいますから、その人もその YouTube の画像を見ながら、その人の生活を、その人の体を神様にお捧げして霊的な礼拝をすることができるように助けてください。今日本の国も世界の国も苦しんでいます。これほど世界中の人々が苦しんだことは未だかってありませんけれども、神様はこの中でも働いておられます。神様は生きて働いております。どうぞ神様憐れんでください。日本の国の指導者を、世界の指導者を神様が導いてくださり、正しい判断を下すことができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。主よ御言葉たまえ。
導きたまえ、御国にいる日まで。
聖書を開きましょう。新約聖書マタイによる福音書20章の1節から16節、新約聖書の31ページです。マタイによる福音書20章1節から16節、まずお読みします。マタイによる福音書20章1節、天国はある家の主人が自分の葡萄園に労働者を雇うために夜が明けると同時に出かけていくようなものである。彼は労働者たちと一日一デナリの約束をして彼らを葡萄園に送った。それから九時頃に出て行って他の人々が市場で何もせずに立っているのを見た。そしてその人たちに言った、あなた方も葡萄園に行きなさい、相当な賃金を払うから。そこで彼らは出かけて行った。主人はまた12時頃と3時頃とに出て行って、同じようにした。5時頃、また出て行くと、まだ立っている人々を見たので、彼らに言った。なぜ何もしないで一日中ここに立っていたのか。彼らが、誰も私たちを雇ってくれませんから、と答えたので、その人々に言った。あなた方も、葡萄園に行きなさい。さて、夕方になって、葡萄園の主人は管理人に言った。労働者たちを呼びなさい。そして、最後に来た人々から始めて、順々に最初に来た人々に渡るように、賃金を払ってやりなさい。そこで5時頃に雇われた人々が来て、それぞれ1デナリずつもらった。ところが最初の人々が来て、もっと多くもらえるだろうと思っていたのに、彼らも1デナリずつもらっただけであった。もらった時、家の主人に向かって不平を漏らして言った。この最後に来た者たちは、一時間しか働かなかったのに、あなたは一日中、労苦と暑さを辛抱した私たちと同じ扱いをなさいました。そこで彼はその一人に答えて言った。友よ、私はあなたに対して不正をしてはいない。あなたは私と一デナリの約束をしたではないか。自分の賃金をもらっていきなさい。私はこの最後のものにもあなたと同様に払ってやりたいのだ。自分のものを自分がしたいようにするのは当たり前ではないか。それとも私が気前よくしているので妬ましく思うのか。このように後のものは先になり、先のものは後になるだろう。これから私は幾週間に渡ってイエスの例え話を宣教することにしています。私たちは多くの例え話で育ってきました。あなたもそうだと思うんですね。イソップの例え話、アンデルセンの話とかいろいろあるんです。イソップなんかはこの新約聖書よりも古い時代だそうです。ウサギと亀との競争とかそういうのがあるんです。私は微笑ましい子供の話だと思っていましたけども、そうではないようです。イソップの話ってのは全部偶話といって、偶言といって、何かになぞらえてるんですね。で、あの話で出てくる狐とか犬、そういったものが出ると、それは権力者ですよ。王様ですよ。あるいは飛んでるものですね。全部それをなぞらえています。ですから、あれはものすごい厳しい政治批判になってたそうです。そしてその話をしたものは罰せられもしたということです。イエス様の例え話はそうじゃないです。偶遇ではありません。イエス様の例えって何でしょうか？教訓ではないんです。 そのことが書いてるのがマタイによる福音書の13章っていうところに、イエス様の言葉で書かれてます。何のために例えを用いたのかっていうこと、マタイによる福音書の13章の10節から17節を見てみましょう。新約聖書の20ページです。それから弟子たちがイエスに近寄ってきて言った。なぜ彼らに例えでお話になるのですか？そこでイエスは答えて言われた。あなた方には天国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていない。おおよそ持っている人は与えられて、いよいよ豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられるであろう。だから彼らには例えで語るのである。それは彼らが見ても見ず、聞いても聞かず、また悟らないからである。こうしてイザヤの言った予言が彼らの上に成就したのである。あなた方は聞くには聞くが、決して悟らない。見るには見るが、決して認めない。この民の心は鈍くなり、その耳は聞こえにくく、その目は閉じている。それは彼らが目で見ず、耳で聞かず、心で悟らず、悔い改めて癒されることがないためである。しかしあなた方の目は見ており、耳は聞いているから幸いである。あなた方によく言っておく、多くの預言者や義人は、あなた方の見ていることを見ようと熱心に願ったが、見ることができず、またあなた方の聞いていることを聞こうとしたが、聞けなかったのである。イエス様の例えの目的、それは天国の奥義を教えることなんだということです。天国の奥義です。人生の私たちの教訓ではないんです。天国はどんな意味があるのか、永遠の命とはどんなものなのかということを私たちに教えるために、例えを語っています。けれども、あなた方の目は見てを、見ても、悟ることができない。目は閉じている。耳で聞いても、本当に聞くことができないんだということです。そうです。イエス様の例えっていうのは、当時のその聞く人たちのは誰でも目にすることができた世界です。決して難しい、深い深い奥義、何か哲学的なことを語ったんじゃなくて、誰でも子供でもわかることをイエス様も用いました。けれども、そのことを彼らが聞かなかったんだということです。聖書をお持ちの方はマルコによる福音書にも面白いことが書かれてますよ。マルコによる福音書の4章の33節というところに、イエス様はじゃあどのようにして例えを語ったのか、マルコによる福音書の4章の33節です。イエスはこのような多くの例えで人々の聞く力に従って御言葉を語えられた。イエス様は例えを語ったんですけど、聞く力に従って語られたっていうんです。聞く力っていうと私はもう自信ないです。あなたもそうじゃないですか。あなたの宗教的な感性が、教養がなければ、力がなければ、この例えを知ることはできないということです。けれども、それは知的な力、知力ですけれども、知力という意味ではないんです。イエス様は、幼い子たちが近寄ってきたときに、知力がない幼い子たちが近寄ってきたときに、幼子たちを祝福しました。そして、このように、幼子のように受け入れるものでなければ、天国に入ることはできないんだと言ったんです。幼子は知力ではないんです。けれども、幼子のしたのは、イエス様の言葉を素直に受け入れるということでした。素直にイエス様の言葉を受け入れるのが聞く力です。ですからイエスは当時のイエスの周りに来た人々の生活に起こることを題材にして語りました。ですから当時の生活を知るっていうことは、例えを理解するためにとても大切です。また例えは 前後関係があるんです。どういう文脈でイエス様が語られたかです。ですから文脈をよく理解することも大切です。ブドウ園の例えを見てみましょう。夜明けから働いた人と夕方5時から1時間だけ働いた人との給金が同額だとしたら、それはあまりにも不合理です。これはどのような意味があるんでしょうか。この例え話の前にあったことを、見てみましょう。マタイによる福音書の19章に出ています。19章の16節。どんなことがあったんでしょうか。すると一人の人がイエスに近寄ってきて言った。先生、永遠の生命を得るためにはどんな良いことをしたらいいでしょうか。イエスは言われた。なぜ良い事柄について私に尋ねるのか。良い方はただ一人ではだけである。もし命に入りたいと願うなら思うなら、戒めを守りなさい。彼は言った。どの戒めですか？イエスは言われた。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証を立てるな、父と母とを敬え。また自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよ。この青年はイエスに言った。それは皆守ってきました。他に何が足りないのでしょう。イエスは彼に言われた。もし私が、あなたが完全になりたいと思うなら、帰ってあなたの持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に宝を持つようになろう。そして私に従ってきなさい。この言葉を聞いて青年は悲しみながら立ち去った。たくさんの資産を持っていたからである。これは当時の人も、今日の人も共通する考えです。自分が天国に行くためには、どんな良い行いをすればいいのかという考えです。救いや天国というのは、その境地は、簡単に行くことはできない。艱難辛苦の末にたどり着くのが天国であると考えたのです。ところがイエスは全財産を売り払いなさいと命じます。全財産を売り払ったら天国に入れるというのではないんです。青年には全財産を売り払うことはできない。そのことをイエス様はご存知で、その善行によっては入ることできないんだということを教えたんです。善行によって、あなたの善行によって天国に入るということはできないんだということをイエス様は教えました。その後どうなったでしょうか。27節をご覧ください。19章の27節。その様子をペテロが見てました。その時ペテロがイエスに答えて言った。ご覧なさい。私たちは一切を捨ててあなたに従いました。ついては何がいただけるでしょうか。イエスは彼に言われた。よく聞いておくがよい。世が改まって人の子がその栄光の座につくときには、私に従ってきたあなた方にもまた、十二の位に座してイスラエルの十二の部族を裁くであろう。おおよそ、私の名のために、家、兄弟、姉妹、父、母、子、もしくは畑を捨てた者は、その幾倍も受け、また永遠の生命を受け継ぐであろう。しかし、多くの者は後になり、後の者は先になるであろう。ペテロは、ああ、善行では天国行けないんだ。でも自分は善行ではない。一切を捨てて、イエス様に従ったんだ。自分のこの献身が、自分のこの奉仕が天国に関係するんだと思ったんです。ところがイエス様は、弟子たちに対しても、イエスの再臨の時には報いがある。けれどもそれ以前には特に報いはないというのです。イエスはあるところでは、ある箇所では聖書の中で繰り返し言います。 良い忠実なものよ、よくやったと。だから忠実にイエス様のために働くものをイエス様は評価しています。けれどもこの箇所では後先のものが後になり後のものが先になると言っています。この例えは何を教えているのでしょうか。さあ、ブドウ園の例えに戻ります。ブドウ園のブドウの収穫は8月と9月にあります。日本とは異なります。日本はブドウは棚で吊るしますけども、イスラエルのブドウというのは低いところで地を這わして作るんです。で、その広大な土地に地を張った地に張ったブドウを延々と張ったブドウを夏の焼けつく暑さの中で収穫をするんです。もうすぐに8月9月のすぐ先には雨季があって、もう土砂降りの雨になってしまって、もう雨が降るとその地を張っているブドウは全滅になります。もう売れなくなってしまうんです。ですから8月9月ブドウが熟した時にさーっとそれを収穫するのがイスラエルのブドウの収穫なんです。ですから当時の人は朝明け方6時でしょうか、日が昇るともうすぐに働き始めます。そして12時間働いて日没まで働くっていうのが一般的な生活だったんです。一日一デナリの約束をおっしゃっています。一デナリというのは馬鹿にならない金額だそうです。だいたいローマの兵隊の一日の日当が一デナリだったというんです。今のお金の価値だとだいたい一日1万円の日当をもらえたということです。ですからこの話を聞いていた人たちはこれはよく身の回りで聞く話だったと思います。明け方には仕事に歩いた人がいました。9時に仕事を得た人、12時に雇われた人、3時に雇われた人もいました。そして夕方の5時に仕事に歩いた人もいました。当時のイスラエルも現代の日本でも働きに歩くということは大切です。そしてその人の働きに対する報酬を得る世界なんです。夜明けから働いた人は、夕方5時から働いた人が1デナリ受け取るのを見て考えたと思います。あの人が1デナリ与えられるのなら、自分は10デナリはもらえるのではないか。ところが、自分にも1デナリが与えられました。もちろん自分は朝主人と一日一デナリの約束をしましたから不正ではない。けれども自分の働きに対する報酬として一デナリは少ないと思ったんです。それでは夕方5時に雇われた人はどうでしょう。彼は一日中仕事を求めました。朝にも街角に行って立ったんです。とうとう仕事が与えられなくて、夕方になってしまった。もうない。この時代の人は、もしその日に日当をもらわなかったら、1円もないんですよ。ですから、夜ご飯を食べるときに、何にも食べるものを買うことはできないっていうのは、この時代の生活です。今と私たちとは違うんです。もう何にもお金を得ることはできなかったと思って、がっかりしたと思います。そして、給金の支払いとなりました。まず自分に1デナリが与えられました。1時間しか働かなかったんですから、彼は覚悟していたはずです。自分は1時間、あともう日没までの一番1時間しか働かないんだから、10分の1デナリなのかな、多くても半デナリだなと思ったでしょう。ところが、1万円もらえたんです。これには驚きました。明け方から働いてきた人に対しては申し訳ないような気持ちもあったでしょう。けれども、それよりも何よりも嬉しかったはずです。これで今晩、 家族に食事を与えることができるからです。イエスはこの例えを通しても、天国、救いが報酬ではなく、神の恵みであり、賜物のプレゼントであることを教えています。天国のことを自分の人生を成し遂げてきたことの報酬ではなく、神からの恵みの賜物としてイエスは教えたんです。4節を見てください。4節で9時に雇われた時に主人が言うんです。あなたも葡萄園に行きなさい。相当な賃金を払うから。相当なものと言っています。相当なものっていうのをギリシャ語で直訳すると、義という意味です。十字架の許しに、罪の許しによって罪はないと言われます。あの義という言葉です。この救い、義を受け取ることができる。だからあなたは行きなさい。という意味なのです。本来1時間しか働かなかったものには、1デナリではなく、1時間にふさわしいもの、3時間働けば1時間のものの3倍、6時間ならば6倍、みんなそう思うんです。ですから、12時間働けたものは文句を言っています。しかし神の目から見るならば、これが相当なものなのです。私たちがこの例えを理解できない最大の理由、それは、自分を朝早くから来た労働者に身を置くからです。しかしこの5時から来た人が私であり、あなたであり、あなたの家族であり、あなたの友人なのです。イエスは十字架によって罪の許しと救いを成し遂げてくださいました。焼けつく日照りの中で十字架にさらされて、悩みと苦痛を舐め尽くしてくださいました。そして信じるすべての人に同じ救いをもたらしてくださいました。イエス様が私たちに与えてくださった救いは、1デナリなんて安っぽいものじゃないんです。10デナリなんてちっぽけのお金じゃないんです。義という、計り知れない、賜物を私たちに与えてくださいました。明け方、9時、12時、3時、5時、すべての人に同じ恵み、同じ救いが与えられるんです。ローマ人への手紙の3章22節にこうあります。それはキリストイエス、イエスキリストを信じる信仰による神の義であって、すべて信じる人に与えられるものである。そこには何らの差別もない。人生の夕方5時に滑り込むものにも、朝6時からのものにも、9時からのものにも、12時からのものにも、3時からのものにも、同じ恵み、同じ救いが与えられます。後のものが先になり、先のものが後になる、ということは、この例えの主題です。夕方5時に雇われた人は、自分はわずかな給金しかもらえないと思いました。明け方から働いた人は、自分こそ最高の給金を受けることになると思っていました。ところが、夕方に雇われた人も1デナリ、明け方から働いた人も1デナリを受けたのです。イエスは天国の姿をここに教えています。労働の対価としての給金では全く違う世界がそこにあります。私はこの例え宣教のタイトルを葡萄園の主人とつけました。この例えの中心は葡萄園でもありません。労働者でもありません。中心は葡萄園の主人です。主人は明け方に町に行きました。労働者を選びました。9時にも12時にも町に出行って労働者を選びました。3時もそうしてもうすぐ仕事が終わる5時にも町に行き労働者を探したのです。 ペテロの第2の手紙3章9節に素晴らしい言葉があります。どうしてそんなことをしたんでしょうか。ペテロの第2の手紙3章の9節374ページ、ある人々が遅いと思っているように、主は約束の実行を遅くしておられるのではない。ただ一人も滅びることがなく、すべてのものが悔い改めに至ることを望み、あなた方に対して長く忍耐しておられるのである。ブドウ園の主人はブドウの収穫によってお金が欲しくて働き人を求めたのではありません。彼は町に佇む労働者たちを愛して、何とかして彼らに仕事を与えようとしたのです。このブドウ園の主人は神です。神は絶対者です。主人の言葉を思い出してください。文句言われた時に彼は言いました。自分のものを自分がしたいようにするのは当たり前ではないか。この言葉は一見自分の権威を傘に着ているように聞こえますが、実際神は私たち人間とはかけ離れた絶対者です。その大いなる神がブドウ園の主人のように明け方から9時にも12時にも3時にも5時にも町に出て働き人を探しているんです。そして明け方の人が文句を言いますね。ずるいよ、もっと俺にはもっとお金をくらえよと言うんです。その時に何と言ったでしょうか。このバカ者と言ったでしょうか。そうじゃないんです。13節、友よ、その文句を言ったしもべに対して、友よと言ってんです。絶対者である神様が私たちに対して友よと呼びかけてくださっています。大いなる神がブドウ園の主人のように明け方から9時にも12時にも3時にも5時にも町に出て働き人を探しています。どんな権力者がその暑い日差しの中に出ていくでしょうか。神は2000年経った東洋の日本にまで来てあなたを招いてくださいました。私は8歳の時にクリスチャンになりました。自分は早くクリスチャンになったと思ってましたけど、そうじゃないんです。その8歳の前に2000年あるんです。ですから私はおそらく午後5時55分に雇われた人だということができます。残りの5分しか働かなかったのに、1デナリを与えられたとしたら、どんなに嬉しいことでしょうか。お話ししたブドウ園の例えは、天国の奥義を教えています。天国は自分の働き、正しさによる報酬ではありません。天国は神の恵みによる賜物の世界です。あなたも夕方5時まで仕事が与えられず、心細い思いをしていた。その時に、ブドウ園の主人によって、仕事が与えられた人のように、神の恵みによって救いに入れられたんです。このことを忘れてしまうんじゃないでしょうか。私たちはクリスチャンになって、もう8歳の時からクリスチャンですよ。もう50年経ちますよ。そうやって忘れてしまう。そしてそれとともに、自分の努力や自分の働きによって、この救いが与えられたように考えてしまいます。ブドウ園の例えの中に登場する人物の誰にあなたは自分を重ねるでしょうか。明け方から働いた人でしょうか。9時から働いた人、12時から働いた人、3時から働いた人、あるいは5時から1時間だけ働いた人でしょうか。もしあなたが自分を夕方5時の人に重ねるときに、あなたは彼の大きな喜びを感じることができます。想像してみてください。彼はその後家に帰るんです。そして家族と食事をします。食事をしながら今日どんなことがあったのか。もう心細かったよ。5時まで私は 心細かったよ。けれどもその時仕事が与えられたんだ。だけどもたった1時間しか働けなかったんだ。ところがその私に1デナリが与えられたんだ。そのことを語ったと思います。そしてそのこと喜びはその男だけでなくて家族みんなにまで広がったことでしょう。天国の奥義というのは喜びの拡大です。天国があなたに始まるとその喜びはそれだけでは終わらないんです。あなたのこと心の中から出ていってあなたの家族にあなたの周りの人々にあなたの友達に次々に伝えられていきます。それが天国の奥義です。あなたも天国の奥義を通して自分が5時に雇われたんだということを今日思い出しようじゃありませんか。そして感謝しようじゃありませんか。その夕方に雇われた私を神様が大きな祝福を与えてくださったんです。お祈りしましょう。神様、感謝します。神様、私たちをあなたが雇い出してくださいました。私たちの上にも多くの祝福を与えてくださったことをありがとうございます。どうぞこの素晴らしい祝福を私の家族に、私たちの友達に、私たちの周りの多くの人々にお伝えすることができるように私たちを用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
主を賛美します。週報最後のページ、御子イエス予備とのためです。礼拝堂の方は声に出さず心を合わせてください。
Because He Lives という歌です。アメリカの賛美歌革命だとも言われた歌なんですね。この時代、この歌が作られた時代はアメリカがどん底だったんです。真っ暗闇になってしまいました。そして、良い大学を出たそういう人たちも仕事が与えられなかったっていうんです。マンハッタンを歩いていくときにもう絶望の中にいた。けれども彼はね、思い出したんですよ。Because he lives. いや、どんなに真っ暗闇でも、神様は、イエス様は生きておられる。このアメリカでも生きておられるんだ。その神様、イエス様は必ず私たちを導いてくださるんだって言ってこの歌を書いたんです。そしてその歌を書いて、それがアメリカ中に広げられました。それだけではなくて、ヨーロッパにも日本にも広げられたんですね。そうです。私たちのこの新型コロナウイルスの問題も大きな問題です。アメリカ以上の問題でしょう。けれども、because he lives。それでもイエス様は今も今日も生きておられるんだということです。それを信じて従っていきましょう。今日、イエス様を信じ受け入れることができます。あ、自分はもう心に信じてた。でもそれをまだ表すことはなかったんだ。それを表すチャンスがありますよ。今2節歌っていただきますけれども、そうだ、自分は心に信じたから、今日それははっきりと神様の前に表しますっていう方は、その歌の間前まで歩いてきてください。その姿を通して神様があなたを受け入れてくださいます。2節 イエス様を信じる人、バプテスマの決心の人、天入会の決心の人、何でも結構です。前にお進みください。神様感謝します。 Because he lives と歌いました。そうです、イエス様は今も生きて働いておられます。私たちの生活の中であなたが働いて導いてくださることを信じます。どうぞ今週の生活を神様が私たちと共に働いて導いてくださいますようにお願いします。主イエスキリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の交わりとが、これで集う一人一人の上に、また YouTube を見て礼拝した一人一人の上に、限りなく豊かにあるように。アーメン。
以上で礼拝を終わります。